じゃあ、始めていきましょうかね。じゃあ、ドレイコさん
はい。
の、あれですね、娘さんの、症状について、まずちょっと教えていただいてもいいですか。
はい。もう私の娘はもう7年も前から少しずつ発症しまして、最初の頃はもう夜も眠れなくて、巻き込みもひどく、そばにおられんので、バス停とかカラオケで寝泊まりすることもあり、それで今、それでカウンセラーの先生にもお世話になりましたけれど、すごく長この治療が長く続くみたいにおっしゃったので、私も他の先生がいいのではないかと考えた結果、今矢野先生っていうカウンセラーの先生にお世話になっておりますが、まあ、この病気がの大変さを受け入れるのにとても時間がかかり、親も子もとっても大変な体験をしているところです。まあ、しかし娘である以上、やっぱり治してあげな、放任もできず、やっぱり一日も早く少しでも普通の生活をさせたいと思って今頑張ってるんですけど、この病気は朝から晩まで家の中で見回すと何もかもが心配で不安で、とてもかわいそうな病気だと思います。なので一日中不安と心配が頭の中にあるので、とっても疲れるらしく、いつも疲れてるような感じで、周りにおるものもかわいそうだなと思って、ついついなんか気持ちが入ってしまって、一緒になんか気持ちも萎えてしまうので、やっぱりこの病気っていうのは周りのものが気持ちを強く持っていかなくちゃいけない病気であるということを今実感しております。
まあ、具体的にね、どんなね、症状というかね、巻き込みとか症状っていうのがありますかね。
まあ線状強迫ということで、お風呂が2時間も3時間もかかり、それからお茶碗も洗えないし、最初は手洗いがひどかったり、それからあとは自分が人を傷つけたんじゃないかという加害恐怖など、大した、何にもないことから、普通の人間は何にも思わないことが、なんか自分が人を傷つけようと思ったのではないかという加害恐怖。それから、あと何がありますかね。なんかうちの娘はいろいろ、脅迫の症状がいろいろ種類がある、らしいんですけど、何種類も持ってるので、とてもかわいそうです。
まあ、その確認とかではどんなのを確認したりしてますかね。
あ、確認は、テーブルに、お弁当を置いたときに、お弁当の汁がテーブルについたとします。そうすると、そのテーブルに、なんかを置いたら、それがなんかあっちこっちについてしまうとか、なんかとにかくその、何かがそのテーブルに、そのテーブルをきれいに拭かないかんという、テーブルがきれいになっとかんと、そこに自分の手が触れたら、自分の体にその汚れがつくとか、そういう心配がありますね。
そしたら、そのなんか今治療としてはね、どんなことを頑張っていらっしゃいますかね。
治療はもう、私は最初はその理屈だとか、 説教みたいなことを一生懸命言っておりましたけど、もうそれはこの脅迫には全く通じないっていうことが分かって、とにかく暴露っていうのを知っていかないといけないということで、その暴露は、本人が嫌がってる洗剤とかシャンプーとかを手に少しつけて、それを顔とか髪につけて、それを洗わないで寝るとか、それとか、椅子を音を立てて引いたりすると、下のし、し、人に、人を、が病気になるとか、そういう加害恐怖があるときは、わざと音を立てて、大きな声で、マンション中の人を、殺してやるとか、傷つけてやると、なんかそういう暴露をしております。
そしたら、そうだな、こういう他の、ね、病気を持ってるような、ご家族とか、あとはこう当事者さんとか、あとはこう一般の人に向けて、なんかこうちょっとこういうのを伝えたいなみたいなのとかあったら最後に教えてほしいんですけれど。
そうですね。なんか、この脅迫っていうその病気を、なんか世の中の人がいっぱい知って、なんかこう、脅迫の治療って行動療法が必要だけど、なかなか家族がするのも難しいから、いっぱい世の中に広まってなんかと脅迫のと特殊な施設みたいなのができたらいいなと思います。それとやっぱりあの本人、家族はやっぱりあの生活が大変になるので、やっぱりいいカウンセリングの先生についたりとか、病院のお薬を飲んだりとか、なんかそういう情報をたくさんなんか受けれるようなものを持ってないと、なんか当事者も家族もどうにもならない病気だと思いますね。